手仕事と共感コミュニケーション第4回目、富田さん今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい
前回も相当盛り上がりましたけれども、
はい、瑞穂さんと、
はい、瑞穂さんと今日のテーマは、
今日のテーマは、
はい、
前回ですね、前振りした通り三宅商店と、ご縁がいろいろありますので、その辺の話、を中心に、
はい
はい、
三宅商店を知らない方のために、
そうですね、はい、三宅商店というのは簡単に説明すると、三宅洋平君というですね、以前犬式というバンドをやっていて、今アルバトラスというバンドをやっているミュージシャンなんですけど、同時にこの前のって言うともう2年経つ、
経ちますね、
あの参議院選挙にも立候補して、17万票を取ったけど落選して、政治活動もして、で、あとは三宅商店というですね、インターネットと、あとは那覇の国際通りからちょっと入ったところで、路面店もやっているんですけどね、そこでそのいろんなものを展開してるんだけど、うちの工房とか個人的にも絡みがあって、非常にその手仕事と関係が深いので、なんだろう、そっちの角度から、商店の角度から、手仕事の話をできたらと思っております、
はい、この商店ね、だんだん小さな商店が少なくなっていってるような、あの地方都市もたくさんありますけれども、商店がなくなるとちょっと寂しいですよね。
寂しいですね、そんな話もしていけたらと思うんですけど、で、あとね、やっぱりもう僕も3回聞き直してみて、
はい、
で、なんだろうな、やっぱりリスナーさんの姿もね、何人かもう見えているので、今回はその前回のね、宿題っていうところから入れたらいいかなと思って、
はい、そうですね、
うん、
前回の宿題はですね、あなたが放射能という言葉を思い浮かべた時に自分の中に湧いてくる言葉を書いてみましょうと、でその放射能というテーマで、言葉でね、連想されるものを見つめる時間を持ってほしいという、そういう宿題でしたけれども、
そうですね、
はい、皆さんどうでしょうかね、
リリちゃんはどうでした？
放射能ね、私はやっぱりあの311以前は、放射能っていうものに対してもっと怖いイメージを持っていた気がするんですよ、得体の知れないものというか、やっぱりこう生死に関わる、直結するような、そういう何か脅かされるような、そんなイメージを持ってたんですけど、やっぱ311以降っていうのは共存していかなければっていう、あのスイッチが自分の中に入ってきたからなのか、闇雲に怖いという存在としてではなくて、やっぱり自分の中に入ってきている、関わっているその放射能という存在と、あのどんな風にコラボしていくかじゃないけど、そんなイメージが自分の中にはあるんですよね、やっぱり入ってきてしまうものっていうのはどうしてもあるんだけども、それをちゃんと出していく、排出できる体をね、作っていくとかね、そういうあのなんていうのかな、前向きな、あの意味合いでの関わり方っていうのをちょっと意識するようになってるかもしれません、
なるほど、向き合わざるを得ないという意味
では、
そうだよ、デトックスもあるし、あと解釈、放射能ってなんだろうみたいなところで、それぞれが自分なりの、答えというか向き合い方を自分で作っていく時に入ったとも言えますよね、そうだな、ちなみに僕はあの、工房がね、立ち上がった大きなきっかけの一つもやっぱ放射能だったりしてね、免疫力を高める、っていうことをしていく、そのやっぱりことに本気にならなきゃいけないなっていうのは、やっぱり放射能による免疫力の低下がやっぱりこう起きていくだろうというところがあるので、やってるところもあるし、やっぱりそれが対症療法じゃなくて根本的にその自分たちの生き方を問い直すきっかけになったんだなというふうに思うのでね、なんかただただ怖がって蓋をするっていうよりは、やっぱり自分なりにこう言葉にしたりね、語っていくってことがとっても大事になる、その反対とか賛成を超えたところでね、っていうか、あなたはどうするのみたいな、 まあそういう意味でもね、こう僕らもどんどん言語化していくっていうのは大事かなと思って、そういう宿題にしましたが、
うん、
まあ、これからも引き続き深めていけたらと思います、う
ん、はい。
さあ、じゃあ、うん、まあ、今回から実は手仕事と、まあ、非暴力コミュニケーションという言葉をね、やめて共感コミュニケーションということに、したんですけど、まあ、それは単純に講師仲間の曽谷海君が非暴力コミュニケーションというのはもともとアメリカでできて、まあ、そういう組織もあるものだから、まあ、その言葉をちょっと使うのはやめておこうかみたいなこともあって、僕らの講座も僕の講座もそれ習うわけですけど、まあ、同時にやっぱりなんか非暴力っていう言葉より共感コミュニケーションの方が、まあ、実際変えてみてしっくりくるなっていうのもありますけどもね、まあ、それは実はその三宅商店とのつながりとも関係していて、まあ、洋平くんは、三宅洋平くんね、さっき触れたは、まあ、参院選に出る時にも今の経済を否定するんではないと、経済ムカつくとかね、経済のせいでみたいないうことじゃなくて、まあ、僕たち自身が経済というものの当事者でもあるわけなので、うん、否定というよりはね、その質を問い直すということを実践を持って行っていきたいということで、焦点を立ち上げてるんだよね。で、まあ、それはまさにその競争とかね、うん、または、うん、企業が儲かって消費者が損するとかさ、またはその企業の都合で消費者がある意味こう踊らされるというかね、過剰な購買を促されるみたいな、そういう関係ではなくて、その消費者が何かを買うことで生産者やそれを加工する人が元気になったり、またはその消費者を元気にするためにね、物を作ってみたいな、そういう関係性をその経済において実践していきたいということだから、まさにその共感コミュニケーションとすごく大きくつながる、取り組みかなと思っているんですよね。
このね、共感のあるコミュニケーション、
うん、
という関係性が、例えば日々、まあ、都市生活でね、いろんなものをスーパーとか、うん、まあ、大手のお店で買うということが当たり前になっていて、作っている人の顔が見えないものを買わざるを得ないとか、
うん、
そういうことって、まあ、当たり前に経験していることだと思うんですけども、自分の中でそんな顔の見えないものにね、
うん、
共感するって結構想像力がいるじゃないですか。
そうですよね、
うん、でもその想像力を働かせながら、その買ってる人もいらっしゃると思うんですよ、
うん、
けどでもやっぱり難しいじゃないですか、うん、でも共感の生まれるコミュニケーションが、
うん、
あるそのもののやり取りっていうのが、これから自分たちの暮らしの中にどんどん増えていったら、それはものだけではなくて、
うん、
うん、どんだけこう本質的な豊かさを感じれるかっていうことを私自身が思うにあたって、
うん、
やっぱりその三宅商店さんのやってる取り組みとかがね、うん、どんなものなのかちょっとすごく興味があるんですけれども、
もともとは、うん、まあ、与平くんは震災原発事故後にすぐ沖縄に、まあ、避難移住っていうのかなして、まあ、北部の本部というところに、移ったんだけれども、本部というのは、うん、名護の西の方で、
うん
う
ん、
家島っていう島に向かうフェリーの乗り場が本部港っていうのがあるんだけど、そこからまあほど近い、なんていうの、なんかね、不思議な商店街なんですよ、
うん、
不思議っていうのは本当にその沖縄の田舎の商店街なんだけど、なんかその、うん、僕らとすごい感覚の合うオーガニックとか、
うん、
同時にそのもう口に出さずとも原発とか兵なんていう基地に関してもね、同じようなスタンスで向き合おうとしている人たちが何店舗もそこに、八百屋さんとかコーヒー屋さんとかね、手仕事、まあ、なんていうの、その洋服、手作りの洋服とかをやってるお店が何軒もあって、でもなんかすごく緩くて、そこの、まあ、八百屋、野菜と自然食品を扱ってるお店の奥に、洋平くんは自分で一人で場所借りて、 でそこでね、最初はって今もそうだけど、洋平くんってまあ全国回っててさ、
うん、
やっぱり自分の意見をはっきり言いながら回ってるから、やっぱ同じ考えの人とつながっていくわけよ全国で、
うんうん、
それで自分が出会ってこの人のこれはいいみたいな、
うん、
例えばそのビバノハエキスみたいなもんとかさ、うん、その身につ旅で持ち歩くとすごくいい健康的なもの、うん、なんとかクリームとかね、
うんうん、
石鹸とかシャンプーとか、うん、そういうものとか、うん、ヘンプコットンの T シャツとかね、そういうものとか、まあ、あとは自分のおすすめの CD とかね、そういうなんか自分が欲しいと思うものをさ、それこそ、まあ、具体的に言えばさ10個仕入れると8掛けで仕入れられるとかさ、
うん
ね、20枚から7掛けで仕入れられるとか、まあ、そういう風にやっぱり1枚買うんじゃなくて自分がいいと思うものをまとめて仕入れて自分も買うしみんなにも買ってもらうっていう、
うん、
そういうすごく自然なノリで始まってるんですよ。でそれが、まあ、元部から、まあ、手を広げてというか、まあ、もっと本格的に腰入れてやろうと思ったのかな、わかんないけど、そこは、まあ、那覇の方にお店を出し、そしてネットショップを展開しているというのが今の状態ですな、うん、だこれは三宅商店で検索してもらうとね、商品ラインナップがすっごい綺麗に陳列されているので、うん、
はい、
見てみてほしいんですけどね、
うん、
で、なんだろう、僕はねパッと思い浮かんだのは彼の取り組みを見てね、坂口恭平君というあの九州の熊本にいる、今30代かな、30代後半か40代前半だと思うんですけど、うん、彼が態度経済っていう言葉を使っててね、で僕はそれがすごく、いいなと思っていて、
態度
つまりね、それは例えばスーパーだと本当顔が見えないからさ、安いものを選ぶとか、まあ、またはその気をつけると言ってもね、原材料を見たり産地を見たりするわけじゃない、それで買うっていうのがあるんだけど、もう一個踏み込んで相手の態度にお金を払う、つまりそれこそ陽平くんそういうスタンスでやってんだと、それ俺もその考え方すごく共感するから、同じものを買うなら陽平くんところから買うよ、
うん、
とか、うん、まあ手前味噌だけど冬木工房はこういうスタンスでやってるんだと、そのスタンスに共感するから風紀工房のものを買うみたいなね、そういうなんかその実は僕たちは相手の態度っていうものに共感をしてお金を循環させたりするってことも無意識にしてたりすることがあるじゃない、
うんうん、
それを態度経済っていうんだよね、でそれで回っていく世の中になるといいみたいなことを坂口君が書いていて、まあ陽平君に対するさ、まあ、陽平君がこういうことやってんなら三宅商店で買おうっていうのも一つだけど、もう一つはやっぱり陽平君がこの人のこの作品作りに対する態度は素晴らしいと思うから陽平くんは紹介しているみたいな、
うん、
でその紹介を見て、あ、私も、ね、こんな感じで塩を炊いてるのかと、じゃあその塩にするっていうふうに味わう前にもうすでに態度に対して共感をしていて、うん、そこから関係ができていくっていうのかな、それがねすごく可能性だなと思っているんですよね、
うん、
うん、でやっぱりそうすると本当にさ、今、まあ、洋服を手作りしてるとか食べ物を手作りしてるとか、そのいわゆる、うん、洗顔洗面お風呂関係のさ、そういう食べ物じゃないけど日々使うものを、うん、やっぱ作ってる人ってね、特にそのオーガニックなものを作ってる人ってね、すごくそのハートというか、
うん、
思いというか、あとはその社会とか未来をどうイメージするかってところがねすっごい、うん、通じるんだよね、
うん、
なんか目に見えないコミュニティみたいな、うん、そういうものが透けて見える経済活動の中に自分がいる感じっていうのはさ、すごくこう孤立感が拭われていくっていうか、
うん、
それは本当に、まあ、僕はスーパーやコンビニやねデパートがなくなったらいいとは思わないけど、そこだけにつながってると本当は寂しいんだよね、店員さんだって毎日変わるしさ、アルバイトだったりして、なんかこうつながってる感が薄くなる、それが私の使ってるこのシャンプーは宮崎のどこどこのどんな人が どんな暮らしの中で作ってるものでみたいなことがやっぱり見えてくるっていうのは買う側にとってもすごくいいんだろうなと思うんだよね。で実際もう一つは、物作る側もやっぱり経済活動をしていて、やっぱりその経済が回るっていうのはすごく必要なことだから、お金を使う側の意識としても、ただ買ったじゃなくて、それを買ったことによって、ね、それ作った人の生活費になってるみたいな、まあ、クラウドファンディングまでいかなくても、まあ、それに近い、ね、エンパワー、買うだけじゃなくて、お金を投資したみたいな、その人の暮らしに、みたいな、その関係性が、僕はすごく共感コミュニケーションというのとつながると思うし、手仕事を支えることが購買や経済活動によってできるよみたいなね、そういうことをとても思うんですね。
まあ本当にこう何か自分で手仕事的な形で何か生み出している人もそうでない人も、リスナーの中にはいらっしゃると思うんですけれども、まあ、買う側、ね、の人間としてやっぱりそういう作り手の思いとか、そういう作り手の方の暮らしとかまでに思いを馳せて手に取ることができる商品が増えていったら、きっとやっぱり使う側としても何か新しいエネルギーを自分の腹の底から感じることができるんじゃないかなと思いますね。そういうことを感じていく中で、そのただただ使い手だった買い手だった、自分の中に何か新しいインスピレーションが湧いてくることだってあるかもしれないですしね。
そうですね、やっぱりお互いの暮らしが見えるっていうのがなんか自分の生活を変えていくきっかけにもなるじゃない、やっぱりこんな素敵なものを作っている人がいてみたいな、でその人はこんな暮らしをしていてみたいなことを知ることで自分の暮らしをこう変えていくヒントをもらえたりもするよね。で実際やっぱり新しくこう何かね生活用品を自分で作るっていうことを始める人はさ、まあ、ほぼほぼ誰かの影響を受けてるんだよね。僕だっていきなり履いたこともないし見たこともないふんどし作るなんて言わないしさ鉄火味噌だってやっぱり先人がいるんだよ。でそれはやっぱり仲間だったりし、またはそのこの鉄火味噌やばいねうまいね何これみたいなで仲良くなっていろいろ教わってみたいなとこから始まってるし、なんかそのそれぞれがまさにその自分の暮らしで使うものを全部 100買ってたものがさ 1,2 作り始めていくっていうきっかけは多分そういう購買活動からだと思うの。だからそういう意味でもねこの商店のスターの立場っていうのは手仕事と関係ないようですごくつながりがあるんだと思うね。だってすげえいいシャンプーだってさ原材料が全部書いてあってさなんか自分でも揃えられるかもと思ったらさ作り方教えてってなるもんね。で作ってすげえよかったら友達に言うしで私にも作ってって言われたらそこから始まったりするからね。僕はまああとそのやっぱりね商店っていうのは売る場所であると同時にここすっごい重要なことだと思うんだけどやっぱね、ストーリーを共有する場所だと思うの。そのスーパーやデパートやコンビニは何のストーリーもそこで語らずにただ物がバッと並んでてほとんどお店の人も商品の説明なんてはしない。まあデパートだとするかな。でもスーパーやコンビニはほとんどないよね。聞かれたら答えるけど
答えれない人も多いですしね。
多
いってもね。
ったね。だからさ実はそこでストーリーの共有はされてないようだけど、ここ重要なポイントね、超重要なポイントなんだけど、コマーシャルによってすでにストーリーができていて、そのストーリーをみんなどっかで頭の片隅に持ちながらお店に来てんだよ。このコーラはダイエット効果があって、そのなんか特保みたいなね、なんか国がお墨付きをつけているコーラですよ、しかもあのタレントの誰々ちゃんもほら CM で飲んでたでしょみたいなものが潜在的にあって手に取る。でそれはお菓子とかでも何でもそうだよね。 大体コンビニに置いてあるようなものっていうのは CM されてるんだよ。でこの手仕事品と言われるようなものに関して実はそのストーリーシェアっていうのがやっぱりさパワーとしては弱いわけじゃん、
うん
ね、手に取ってなんだこれみたいな誰怪しいとかなっちゃうところをやっぱりその商店がこれはねってどこどこのどういう人が作ったものでみたいなでこの材料はあんま名前聞いたことないかもしれないけどこういうハーブでみたいなこういう効能があるんですよとかさ、
うん、
なんかそういうそのまあ言ってみればそのコンビニとかで売られてるものの多くは原価ねそのものを作ってここまで持ってくるためにかかる原価ってすごい 10% いかないぐらいのものがすごく多くてでその売り販売する値段のさ何十パーセントものが広告費だったりするわけ
大きいな
そうなんだよねで往々にしてその手仕事品っていうのは、まあ、これも僕は皆さんに、まあ、知ってることかもしれないけど一応改めるとロットっていうのかな、うん、その同じ商品をどれぐらいまとめて作るかによってかかるコストって全然変わるわけですよ。100万個作るってなったら1個のコストが一気にガーンと10分の1、100分の1になる可能性もある、でもさ、ね、1回につき10個20個作るようなもんっていうのはやっぱりコストがそんだけかかるから実は原価率っていうのはコンビニで大量に売られてるものと比べたらもう全然違うわけ、だから広告費も言ってみればさらに広告費上乗せしたらさどんな値段になっちゃうのみたいな部分だから、やっぱりその広告の時給っていうかねそのまさにストーリーをシェアする、物の価値とか物の背後にある物語っていうのを共有できる場所が商店であり、まあ、ネットショップだと思うんですね、で同時になんでこういう話をするかっていうとやっぱり手仕事品を身の回りに行き渡らせていったりまた誰かが新しく手仕事を始めてねそれをものそのものを売るっていうことをしていく土壌を作るのは実はあなたであり僕でありものが流通する場所なんだよなっていうのをしみじみ思うんですよ。で洋平くんはやっぱすごくそれを意識的にやっていてものの価値、ここで売られてるものがなぜそこに存在するのかっていうことを語り続けていてねそれが実はそのものを理解するっていう以上に重要な部分じゃないかなと思うんだよね、
ストーリーを共有することの大切さっていうのが、なんだかちょっとこうちょっと時間をかけて自分の中で繰り返し味わってみたい言葉だなと思って聞いてたんですけれども、このストーリーをね共有することがなぜこれからさらに大事になるのか、
やっぱりこれな前話したかなヒズストーリーって話したっけヒストリー
ああ、はい少し
ね、はい、今がどんな時代なのかとか、この社会は歴史的にどういう流れでできて今に至ってるのかっていうそのストーリーがやっぱり学校教育とかまたその学校教育とつながるねマスメディアからのテレビとかラジオとか本とか雑誌とか無意識に僕たちは誰かの作ったストーリーが世界だと思ってるっていうところがある気がするんですね。でもまあそれこそ歴史なんていうのはさ語る人が違えば全然違く見えるじゃん。でアメリカインディアンの視点から見たらアメリカの建国の歴史なんていうのはもう大虐殺のもう超えぐいもんだけど、アメリカ合衆国側から見たらもう自由の、ねみたいな話になったりさ、するで、それはどっちが間違ってるってこともなく語り手によって変わる、で語り手のその態度とか、スタンス世界観によってストーリーが変わるわけですよ。だからやっぱり今僕たちが生きている世界がどういうもので、でこれからどうしていきたいと思っている、どういう方向に進んでいくのかとか、またはこのムーブメントやこの出来事やこのものの価値っていうのはどういうところにあるのかっていうところを語ることがストーリーだと思う、 でそれがやっぱり自給されていくっていうことが、暮らしの自給、経済の自給、または自給的な形で生活環境を作る、でそれこそ教育機関を作るとか、介護医療の現場を一つエンパワーしていったりね、新しい形を作っていくときにやっぱり支えになるのはストーリーだと思うんですよ。みんながその物語をイメージできてるかどうかみたいな、なのでね、ストーリーテリングの力、ストーリーパワー、っていうものを注目していくっていうのかな、そこはね、これからすごく、重要になってくるんじゃないかなっていう、
やっぱりそのストーリーは、誰かのストーリーに共感するっていうことも大切だと思うけども、自分のストーリーってどんなストーリーが自分の中にはあるのっていう目を向けていくっていうこともやっぱりその人自分自身のエンパワーにつながる
ん
じゃないかなと今聞きながら感じて、
そうですね、やっぱり自分自身をエンパワーするっていうのが一番重要というか、ぶっちゃけ言えばそれしかできないよね。人を変えるとか社会を変えるっていうのは、あくまでもその反応っていうかさ、もともとその存在している相手とか誰かのストーリーとかいうものだから、対抗アンチにしかならない気がする。あくまでもやっぱりそこに対して自分の中に飲み込んで自分の中からまた紡ぎ出すっていう、そのプロセスがとっても大事で、で今一歩手前まで、ストーリーってことに関して一歩手前だなと思ってるのは、今すごくシェアっていうのはさ広がってるでしょ、シェアハウス、シェアアトリエ、シェアキッチン、で同時に、
ね、そう、
まさにそのさ、 Facebook のシェアとかでもこうみんながみんなさ自分の言葉を連ねてからシェアするわけじゃないじゃん。ただただこうリツイートのようにシェアする。そうすると一人の物語がバッと広がるってことにはなるけど、多様な人が多様な言葉で一つの出来事を語り出すと一気にその物事が立体的になるっていう、そういう意味ではね、エンパワーであると同時に、松木さんの講座で話してたことなんだけどさ、やっぱりみんな自分の物語を生きているんだけど、それは変化するっていう、その自分の物語に変化を及ぼすっていうことがすっごい重要だと思う。今はさ、それぞれが自分のその親の影響、じいさんばあさんの影響、社会の影響でなんかよくわかんないです、なんかよくわかんないって言うと否定的だけど、こうしっくりきてないストーリーの中で生きているようなモヤモヤした感じを持ってるとしたらね、やっぱり実はそのストーリーっていうのは自分の心が動くときに変化するじゃない、でその自分の心が動くきっかけが実は暮らしの中のものを買うっていう一個一個の行為にあったりするわけじゃない、
実は、
ね、この飲み物は、このお菓子は、このご飯は、このシャンプーは、この歯ブラシはって全部がさ、透けて見える何かだとしたらさ、その透けて見える何かっていうのは
ストーリー、
そう作ってる人が見えて、しかもそのストーリーが好きみたいなさ、そういうものに囲まれて暮らしてたらハッピーだよね。そうするとその妄想してくるっていうか、想像されるその未来の物語、自分のライフスタイルとか、これから出会うものとかに対してもさ、やっぱワクワクするようになっていく可能性ってすごくあるじゃないですか。そこがやっぱり消費活動、経済、商店とのつながりみたいなところで実はすごく変えられる部分、物を作るっていうそのとさ、みんないやでもなんか布がいるでしょとか、ね、縫うための何がいるでしょ、染めるための何がいるでしょなるけど、ストーリーに関しては本当に無料だから、そこはね本当に、あえて4回目にこのね何を作るっていうところじゃない焦点にフォーカスしたのは、今なう、そこにもう僕たちは関わっているっていうね、今日その関わり方を変えることもできるみたいなことかなと思ってね、
今ちょっとなんかひらめいたんですけどね、その例えば自分の今いる場所、お部屋とかでね、一つ目の前にあるものを手に取ってみて、これはいつどこで買ったのか、もらったのか、どっから来てどういう気持ちでそれを手に入れたのかとか、そのものとの自分のストーリーっていうのに思いを馳せてみると、 で一個一個楽しくなってきたらいろいろやってみると、
うん、
このお茶なんでこれこのお茶私買ったんだろうっていうことを、うん、過去のものでもいい過去の購入物でもいいから、うん、それに対して自分がどんな思いを持っていたのかに気づき直す、
うん、
または本当に無意識に買ったかもしれませんよね、いつも買ってるからとかね、うん、じゃあでも最初に買ったのはなぜ、うん、とか、うん、そういうことまでちょっと一つの素材だけ取ってみてもいいから、そのものと自分とのストーリーっていうのに目を向け始めたら、
うん、
今自分が囲まれているいろんなものの中でものすごくこうなんだろうな、つながりの深いものもあれば、
うん、
なんでここにあるのか分かんないねみたいな、うん、あのものもあったりして、
うんうん、
いろんな発見があるだろうし、そこからあ何かすごくエネルギーを感じるものとの関係性っていうのはこういうものなのかっていうのが分かってきたら、そこから始まるものもまたあるかなと。
そうですね、
うん
うん、そうですね、やっぱりなんかその今言ってたみたいに、なんか物と会話する時間っていうのがこう失われていくんだよね、多分その会話しないで買っちゃうと、
うん、
ストーリーが見えないものに囲まれちゃうと、うん、だけど本当にねパッと見た時にさ、それを作った人のことが思い出されるみたいなことって全然意識が違うだろうし、うん、で俺もなんかね今のは本当宿題にしてもいいんじゃないかなっていう、今日のねその、うん、ちょっと自分の身の回りのものを手に取って喋ってみたらどうですか。まあ瀬能雅子さんじゃないけど、うん、この政治と喋ってみようとかさ、このシャンプーと喋ってみようとかさ、
うん、
でもそれってすごい自分を知ることになるよね。なんで私はこのシャンプーを選んだのかっていうと、
うん、
みたいな、
うんうん、
薄々感じてたけど、うん、やっぱり自分の生活排水気になってたとか、
うん、
もっと踏み込んで言えばなんかシャンプーがオーガニックじゃないケミカルのものだと妊娠出産した時の羊水がシャンプーの匂いになるとか聞いたことがあって、私やっぱり健康な子供を産みたいからシャンプー変えたんだったとかさ、
うん、
なんかいきなり自分を思い出すっていうか、
うんうん
うん、そういうきっかけにもなるよね、
うんうん、
でそれがなんかこう忙しく日常的にいろんなものをただただ触っていくっていう暮らしから、
うん、
まさにそうなんて共感のあるゆったりしたコミュニケーションの時間を取れることにもなるから、
うん、
それはすごくいいでしょうね、
うんうん、本当に小腹が減って何か食べたいなと思いながらこう棚を見ながらね、商品の裏を見るんですね、私癖なんですけどね、うんうん、裏を見るとね、あの頭の中にハテナがいっぱい出てくるんですね、
うんうん、
これは一体何だろうみたいな、でそんなのがいっぱい書いてある商品をもうじーっともう一つの棚の前でね、あの店員さんは私のこと なんであそこで裏を見ながらずっと立ってるんだろうっていつも思われてんじゃないかなって思ってしまうぐらい、
うん、
ずっとその後ろの裏書きと対話してるんですけど、で結局買わないみたいなね、うん、買わないけど清々しい気持ちでお家に帰るみたいなね、
うん、
その買わないけどもでも対話するっていうこともできると、
うん
思うんですよ、うん、その対話から私いろんなものを受け取ってる気がするんです、うん、それを今ちょっと思い出しちゃったんですけどね、
それは例えばどんな、
いやだからお腹が減っているっていう時ってやっぱ何か食べたいわけですよ、うん、でね、あの帰ったら食べるものがないとか作るのに時間がかかるから早く食べたいとかね、うん、そういういろんな欲求があってお店というものに行き、
うん、
でも本当に食べたいものに出会えないっていう時に、その出会えないけどもこれでいいから食べようってするのもあり、
うん、
買って食べるのもありだけど、やっぱり本当に食べたいものが食べたい、お腹は減っているけれどという自分の欲求をあの大事にしてあげた場合、
うん、
あのお腹を満たすものをゲットはできないんだけど、
うん、
でも何か満たされるものがあって帰るっていうね、
なるほどね、
うん、自分は買わないことにしたと、
うん
というところで満たされるというかね、うん、たまにそういうことがあるんですよね。
分かる分かる。自分との対話だよね、うん、それはある意味で、
うんうん、
私は今どう感じていて、
うんうんうん、
何をしたいのかみたいな、うん、何を満たしたいのかみたいな、うん、で結構自分がそのお腹が減っていて何か食べたいと思ってるんだよっていう自分が 分かった分かった、じゃあちょっと選んでみるわっていうふうに応じてあげたことによって、うんうん、それでもすでに癒されちゃうんだよね。そうそう、あ、気にかけてくれてありがとう、
うん、
別にねなくてもいいのみたいに実は自分の奥底の声は言ってんのかもしれないもんね。
それじゃないのよねって体が言ってる時に、
うん、
分かる分かる、これじゃないんだよねって言って、
うん、
無理にそれを与えないというかね。
うん、
うんうん、
そうだね、うん、なんだろうな、それはさ結構深い話っていうか、あの人間関係そのものについてもなんかついつい相手の話をよくよく聞かないで何かをしてあげようとして過剰なおせっかいになることってあるじゃない。
うん、
いや別に俺アドバイスとかいらなかったんだけどとか、なんかそういうことってさなんかついついやっちゃうじゃん。心配をパッと埋めちゃおうとする、そういう消費ってさ結構そういうコミュニケーションとつながってたりする気がするの、
うんうん、
自分の体に対してパッと反射的に何かを与えてしまうと、
うん、
人に対してとかなんかトラブった時にもなんかそういうそのやんなくてもいいのかもしれないことをついやっちゃって余計忙しくなったり疲れちゃう、
うんうん、
メッセージとかも別に今日返事しなくてもよかったはずなのに、うん、急いでなんか反射的にやっちゃって余計忙しくなっちゃう、
うん
うん、大事だね、
つながってますね、
うん、
なんか今そのお話の連想で本当に気に入って買ったものって壊れたら修理したくなるじゃないですか、
うんうんうんうん、
修理もしたくなるしリメイクとかして使い続けたくなるものってありますよね、
うんうん、そうです
ね、うん、でもそういう愛情なしになんとなく手に入れたものって、
うん、
もう壊れる前に使わなくなってたりとか、
うんうんうん、
例えばね、
うん、
まあ壊れたらもう本当に捨てって何の痛みもない、
うん、
っていうものとの関係性もある
ですね、
うん、
そう僕はね、まあ、全国でさ、まあ、染めとか味噌とか鉄火味噌作りのワークショップをやるんだけど、ね、言える時は言うけど結構言えずに当日を迎えてあーって思うのはあのね、道具をね100均で間に合わせようとするっていう人が結構いるんだよ、その手仕事に向かっててもね、うん、なんかたらいとかさなんかこうハサミとかさ麻紐とかさ、でもね俺は本当おすすめしないの、その100均反対ってことじゃないんだけど、なんていうのかな、まあそれ2つの理由があって、1つはこれが100円ってことはさみたいな、これを作ったり運んでる人の時給っていくらよみたいな、その実は人を買い叩いてもいるんだよね、物を安く買うっていうのは。でもう一つは、まあ、3つあった理由は、もう一つは壊れやすいことが多いっていうね、その物のクオリティとしてやっぱり100円という価値なんか値しててさ、だから使いにくくて使わなくなるとかそういうことも起きる。でもう一個の理由が今のことだと思うんだよね、100円だからいっかって言って買ったものはね、やっぱ100円だからいっかの扱いになってしまう、
うん、
大事にしなくなる、
うんうん
うん、だから100均で買うのは良くないと思わないのはそこで、買ってもすっごい大事にするとか、もう本当に100円しか払えないありがたいみたいな人もいるからさ、
うん、
それはそれでいいと思う、うん、でも今言ったようなその3つの怖さを僕は感じていて、よっぽど注意深く100均みたいなところで買うときほど、
うん、
会話をしっかりして、
うん、
うんで納得いったら買うっていう風にしてね、大事に使うっていうことがあればいいんだろうと思うけど、うん、たまにねいいよこれどうせ100均だしっていう風に言いながら使ってる人がいて、うん、なんかそれがまさに生産者に対する感謝の気持ちが届かない虚しい生産の仕事っていうのがすごく増えちゃう、
うん、
理由かな、なんかって思うんで、なんか蛇が急いで安く買おうっていうバイブスで尻尾を加えようとしてんだけど、自分の尻尾を追いかけててぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる、
なんていうの、ありますね、
仲間同士で忙しく感謝もされない安いものを大量に作らされて、そして自分でそれを買い支えているみたいなさ、そのループは本当やめようよっていうのがね思うし、まあ象徴だよね、100均は僕たちがどんな世界を作ったかっていうことを見て学んで、
うん
うん、そこに変化を起こしていくきっかけとしてはね、100均に行くっていうのはすっ ごいいい会話かもしれない、
うんうんうん、あの西村義弘さんって、
うんうんうん、知ってるよ、
ご存知ですね、あの自分という仕事を作るという本がブレイクしてというかね、うん、私 もう何度も読んだ本なんですけど、あの一番のっけのところにね、
うん、
あの私たちは365日24時間誰かの仕事、うん、誰かの作ったものとかね、うん、サービスも含めて誰かの仕事に囲まれて生きていると、
うん、
でその、 あの本当に例えば素晴らしい作品とかに出会った時に、その作品の裏側には素晴らしい働き方がある、
うん、
っていうことに気づいた西村さんは、うんうん、あの働き方研究みたいな形の肩書きでね、うん、いろんな方の働き方を研究して回るわけですよ、
うん、
でそれを本に、ね、されたりとかするわけだけども、例えば今のまあ100均もそうだけれども、あのもし自分が日々囲まれているものがこんぐらいでいいでしょっていうクオリティでエネルギーで作られたものに囲まれていたら、
うんうんうん、
とかあとは自分が今仕事として作り出しているものが、
うん
まあ、いろんな経済的な折り合いとかもって、まあ、こんぐらいでいいやねっていうものを生み出す仕事を毎日の中でやってしまっているとしたら、
うんうん、
そのエネルギーが全部自分に返ってくるんだよねっていう言い方をされてたんですよね。
なるほどね、
うん
うん、なるほどね、
知らずのうちに、
うん、いい話ですね、
うん
うん、そうか、そっか、いや本当にさ分かる、なんかね自分の暮らしに不満を感じてしまう、なんで私はこんなものに囲まれて暮らしてるんだろう、本当はこうじゃないのにと思ったら、やっぱり自分の仕事の仕方を変えるっていうのが一番手っ取り早いのかもね、
うん、
そのだってさ、まさにファクトリーで勤めていようが、アトリエで勤めていようが、ワークショップ工房で勤めていようが、気持ちの込め方は本当に変えられるよね。コアラのマーチであろうが、やっぱりそれにそこでさ、やってくる原材料に対しての感謝とかさ、そういう気持ちを持ちながらそこで働いてたら、多分自分のところに巡ってくるものの質も変わってくるじゃない、
うん、
そっからそのいつかさ、私コアラのマーチ作りをやめようと思った時にその道が開けると思うんだよ、
コアラのマーチ作り、
うん、でもコアラのマーチ作りをしている時にただただ不満を抱えているだけで、仕事は適当にやってって言ったらさ、やっぱりなかなか次の道って開けにくいのかなっていうのは思う、うん、つまり俺もコンビニでバイトしたこともあるし、フランチャイズっていうか、なんかチェーンのファミレスとかでも働いてたことがあるのね。やっぱり僕はだから一概に否定できないなと思うのは、本当に思い持って働いてる人と、ただただバイト代を稼ぎに来てるみたいなところの延長で、もちろんそれはゼロか100かじゃないけど、やっぱりいろんな人がいて、やっぱり僕はそこでもすごく仕事の仕方を学んだし、それが今にすごく生きてんだろうなと思うから、やっぱりそういう人はさ、やりがい持ってやってるんだよね。ですごくこういろんなものを大事にしている、道徳的とか精神的なすごく徳の高い人もすごくいっぱいいて、
うん
うん、だから幸福度っていうのはやっぱ働いてる場所や作るものの、スペックだけじゃなくて、
うん、
やっぱり気持ちの向け方で、それによって僕はね、さっきリリちゃんがコンビニでよく対話をして買うのをやめたって話を聞いたけど、そうやってね本当に食べたくてさ、ジャンクフードを食べる場合もあると思う、それは全然いいことだと思うの、うんうん、だけど話し合った結果やめときますっていうようなことが何回かに1回起きるとしたら、みんなにそれが起きたら何が起きるかっていうと、出荷量が減るんだと思うのね、
うん、
でしかもその出荷量がみんなが一人一人じっくり考えて選択した結果によって出荷量が減ったら、これは多分もう増えないだろうなみたいな判断をする。どんなに騙して CM をしても多分みんな自分で考えちゃうから、買わない人はこんだけいるだろうと、
うん、
じゃあ工場の規模を縮小しようとかね、または新しく建てようと思っていた工場を建てるのをやめようとか、またはその従業員の数とか機械の数を減らそうとか、でもっと言えばこのロットなら手仕事でいけるねみたいになる可能性だったんじゃん、丸米味噌がいきなり手で仕込み始めるみたいな、うん、 で僕は企業ってのはそうやって変わっていくものだと思う。
うーん、
いきなり潰れるとかってことじゃなくて、すっごい賢いからさ、マーケティングリサーチもすごいしてるから、僕らの消費動向なんてもう全然僕らがその会社の倒産なんか心配せずとも、
うん、
僕らがいらないものはいらない、いるものはいるっていうことを冷静に判断できるようになることで、
うん、
やっぱりね経済界自体が変わっていくと思うよ本当に、うん、
朗報ですね、
うん
うん、
僕らはすごく無力なようにある意味ね、消費者ってなんかもうただ買わされてるみたいな、そうじゃない、すごいパワーを持ってると思われてるから、
うん、
すごい CM をするし、もう本当に目と鼻の先に届くとこまで商品を届けてくるわけじゃん、うん、コンビニとかスーパーまで、うんうんうんうん、キオスクとか、それはやっぱり僕らを大事だと思ってるからだから、僕ら自身が僕たちのそのマインド意識ニーズっていうものにしっかり向き合っていくっていうことが、実はやっぱりそういう大企業ともね、共感コミュニケーションというのを作っていくすごい大事なことだと思う。
考えないようにさせられてた部分っていうのが、
うん、
もしかしたらちょっとあるのかなと、あんまり深くね、
うんうんうん、
何かを選ぶときとかね、生きることにね、うん、あんまり自分自身のその人それぞれの意見っていうものにアクセスするんじゃなくて、まあね、その与えて与えてその中から選ばせてっていう、うん、あんまり自分はどうっていうことを考えないように、
うん、
育てられてきたようなところが、うん、まあここ数十年あるかなと私は思うんですけど、
うん、
だから考えるようになった時みんなが、
うんう
ん、みんながちゃんと自分ってどうだっけっていうことを考えるようになった時に、ちゃんとその私こうなんですに答えて触れようとする社会が生まれるかもしれないってことですね、
うんうん、そうですね、うん、やっぱり自分の中心、自分が中心っていうのかな、
うん、
その自分自身の意思がとっても大事だし、なんかうーん、自分のこととして考えるときはね、騙されてたとか踊らされてたとか振り回されてたっていう感覚も大事だけど、やっぱり自分が合意したんだよね、
うん
うん、そのストーリーを受け入れることを合意したっていうことを認めて、で今合意できないと思うならどんなことなら合意できるのっていうところを問うっていうのが、うん、まあそのストーリーに変化を及ぼすすごく重要な鍵だし、だからこそ本当にその話戻すと、買う、仕入れる、売るっていうその現場でどんどんそのストーリーをそれぞれが語りまくる、
うん、
で聞いた話なんだけどねでもいいと思うから、
うんうんうん、
なぜならそれを語るときにさ、そのカレンデュラって何って聞かれたときにあ、分かってなかったってなるじゃん、だから調べると思うんだよね、その口に出して喋っちゃった後は、そういう風にどんどんみんなが詳しくなれるし、それによって社会がどんどん良くなると思います、
はい、さあ今日の宿題は、
はい、はい、もうあれでいきましょう、自分の部屋に入ってパッと目についたものとちょっと喋ってみる、
うん、
でそれは結果として自分との対話になるかもしれないけれども、自分がその特に買ったものだね、うん、買ったものと、うん、話をしてみる、
うん
うん、それによって自分が見えるっていうことをぜひ体験していただきたいと思います。
はい。じゃあ次回は、
はい、次回はですね、まあこの実は三宅商店ともつながりがあるというか、一緒に動いていた、今も一緒に動いているジャムハウス、
うん、
あとはそのシェアハウスなんですけど、ジャムハウスというのは、そのジャムハウス、ウブスナというジャムハウスの中のチャランケというなんて飲食店があるんだけど、
うん、
そこで実は僕味噌作り、茜染め、塩炊きなどみんなでやっているので、その辺の話を次回したいと思います。
はい、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。